こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳と体にいいことずくめのベビーマッサージは、身体心理学を専門とする山口聡と子供女性のケアに携わる鍼灸師の山口彩子による、親子の触れ合いを実践へ移すためのビジュアル実用書である。単なる手技集ではなく、触れることを乳幼児との重要なコミュニケーションと位置づけ、その意義、基本動作、発達段階別のケア、生活場面での応用をカラー写真とともに扱う。内容には日本の小児ケアや肩への働きかけに関する知見も取り入れられている。対象は出生直後から4歳頃までの子どもを育てる保護者で、夜泣き、咳、癇癪など日常で気になりやすい状態に応じた触れ方も紹介する。親が特別な道具や長い準備を要さず、子どもの反応を確かめながら関わるための家庭向けガイドとして構成された一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、触れる行為をケアと親子間の対話として捉え直す本書の基盤は、ベビーマッサージを体の不調だけに向けた処置ではなく、親子の信頼関係を形作る日々のコミュニケーションとして捉える点にある。乳幼児は言葉による意思表示がまだ限られるため、抱く、撫でる、手を添えるといった触覚を通じた関わりが安心や注意を伝える実際的な手段になる。著者らは、皮膚への適度な刺激が子どもの健やかな発達や情緒の安定に役立つ可能性を示しつつ、親が子どもの表情、体の緊張、嫌がる仕草を観察することも重視している。ここで重要なのは、決められた順番を機械的に完遂することではない。子どもが心地よさそうか、眠いか、空腹ではないかを読み取り、その日の状態に合わせて短く行う姿勢である。触れる側にとっても、子どもの体調や成長の変化に気づく機会になる。したがって本書の実践は、マッサージの技術習得と子どもの反応を尊重する養育態度を結びつけている。次に、写真による基本手技と準備負担を抑えた過程での実践性、実用書としての特徴は、手の動かし方や触れる部位をカラー写真で示し、初めて取り組む保護者にも手順を追いやすくしていることにある。ベビーマッサージは力加減や手の置き方が分かりにくく、文章だけでは再現しにくい。視覚情報を添えることで、本書はどのように触れるかという不安を減らし、家庭で試すための入り口を用意している。また、日常に取り込みやすい触れ方を扱うため、特別な時間を大きく確保しなければ実践できないプログラムにはなっていない。服の上からできるケアも含まれることは、オイルの準備や着替えを毎回必要としない点で現実的である。一方で、写真を見ながら子供に手を添えるのは容易ではないため、最初は短い動作を一つずつ覚える使い方が適している。子供が発熱している皮膚に異常がある、強く嫌がるなどの場合は無理に続けず、必要に応じて医療者へ相談する判断も欠かせない。本書は手軽さを示すと同時に、子供の状態を優先する実践を促すガイドといえる。さらに、夜泣き、咳、癇癪などの気がかり別ケアを日常観察につなげる。本書は夜泣き、癇癪、咳、花粉症、イライラ、疲れやすさといった保護者が気にかけやすい状態別のマッサージを収録している。この構成の利点は、抽象的に触れ合いは大切と説くだけでなく、困りごとが生じた場面から本を引けることである。例えば、寝つきが悪い時には刺激を増やしすぎるより、落ち着いた声や穏やかな触れ方を伴う時間として用いる発想が役立つ。子どもの不機嫌や緊張に対しても、まず肝体の状態を確かめ、安心できる関わりを作るという視点を持てる。ただし、これらの手技を症状の治療法とみなすべきではない。咳が続く、呼吸が苦しそう、強い痛みや発熱がある、普段と明らかに様子が違う場合、マッサージは診断や受診に変わらない。本書の実践的価値は、親が子どもの変化を丁寧に観察し、軽い不調や気分の揺れに寄り添う選択肢を増やすことにある。家庭でできるケアの範囲と医療的判断が必要な範囲を区別して読むことが重要である。そして、わらべ歌と遊びを組み合わせ、触覚経験を継続しやすい習慣にする歌に合わせて行うマッサージの章は、触れる行為を親の課題だけにせず、子どもとの遊びとして定着させるための工夫である。一定のリズム、声の調子、繰り返される動作が組み合わさると、子どもは次に何が起こるかを予測しやすくなり、親子で同じ時間に注意を向けやすい。触覚だけでなく、親の声、表情、視線も交わるため、関わりが一方向的な施術になりにくい点に意味がある。とりわけ、まだ長い説明を理解しにくい子どもにとって、歌や遊びはこれから触れ合うという合図にもなりうる。本書では、皮膚を刺激する遊びも扱い、日常の中で自然に体を意識する機会を増やす方向性を示している。ただし、歌の正確さや上手さは本質ではない。子どもの反応を見て、好む速さや短さに調整し、嫌がる時には中断することが優先される。 保護者自身の言葉や家庭で親しんだ歌に置き換えることも継続の妨げを減らすだろう。こうした遊びの要素はマッサージを単発の対処法ではなく親子の共有習慣へ変える役割を担う。最後に、出生直後から4歳までを視野に入れ発達と生活場面に応じて触れ方を変える、題名はベビーマッサージだが、本書は生まれてすぐの時期から4歳頃までを対象に発達に合わせたケアを示す。これは月齢や年齢によって子どもの体格、動き、興味、親からの距離の取り方が変わるためである。寝ている時間が長い乳児期と自分で動きたがり遊びの要素を求める幼児期では、同じ方法をそのまま適用するよりも関わりの長さや触れ方を調整する必要がある。本書は発達段階別の内容に加え生活シーンに合わせたケアも扱う。着替え、入浴、就寝前などすでにある習慣に短い触れ合いを組み込む考え方は忙しい家庭でも続けやすい。さらに母親だけでなく父親の参加を想定し保護者のためのマッサージにも賞を湧いている。子供へのケアを担う大人が疲労や緊張を抱えたままでは関わりを負担として感じやすいからである。一方、低月齢の子供だけにすぐ使える内容を求める読者には年長児向けのページが多く感じられる可能性もある。長期的に参照する本として位置づけるとその対象年齢の広さが強みになる。結論として、本書はベビーマッサージを始めたい保護者、乳幼児との触れ合いを日課に取り入れたい家族、子育て支援に関わる人に向く。特に何をどの程度すればよいか分からず、難しい理論よりも写真を見ながら具体的に試したい読者に有用である。夜泣きや不機嫌などの日常的な悩みに対しすぐに診断的な結論を求めるのではなく、まず子どもの状態を観察し穏やかに関わる選択肢を持つ助けにもなる。ただし病気や強い症状への医療的対応を置き換える本ではない点は明確にしておく必要がある。同種の手技本と比べた際の特色は、触覚の心理的意義を背景に置きながら日本式のタッチケア、小児への施術経験、発達段階別の実践を一冊にまとめていることだろう。歌、遊び、生活場面、保護者自身のケアまで扱うため短時間のマッサージ技法だけで終わらない。出生直後から4歳頃まで視野に入れた構成は月齢に応じて本を参照し直せる利点もある。触れ合いを正しく行うべき課題とせず、子どもの反応に応じて調整する関係づくりとして理解したい読者に現実的な指針を提供する一冊である。ご支援いただける場合は山口荘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。